情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者をゲストにお招きし生出演していただくことにより北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。本日はですね、お二人の方にゲストに来ていただいてます。この方です。早速自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、京都市北図書館から参りました、館長の松野と言います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、京都市北図書館から参りました前田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、京都市北図書館からお二人にゲストで来ていただいてます。では、早速なんですけれども、北図書館の、情報についていろいろ教えていただければと思うんですが、の場所とかってね、まず教えていただけますか。
はい、地下鉄北大路駅、皆さんご存知かと思います。北大路駅から、西の方へ徒歩で、10分ちょっとという非常に便利なところにございます。はい、北大路堀川からも、約50メートルほど西へ行った、北側に、3階建ての建物がありまして、そこの2階に図書館がございます。
はい、なるほど。地下鉄北大路駅っていうのね、このスタジオがあるすぐそばの駅なんですけど、そこから徒歩圏内、だいたい10分ぐらい歩いて行ったところにあるということなんですね。はい、開館 の時間とか休館日とかも教えていただいていいですか。
はい、図書館最近開館時間、開館日が非常に、増えております。北図書館の方も平日土日朝9時半から、開館しております。終わりの方は平日は、夜の7時半、土日祝日は5時までとなっております。はい、休館日も週1回、火曜日のみということになりました。
これは、昨年と変わってるんですかね。
そうですね、以前は月2回水曜日が休館日だったんですけれども、それがなくなりまして開館することになりました。
なるほど、増えたんですね。はい、だいたい今どれくらいの本があるんですか。
北図書館の方には大人向け子ども向け合わせまして約6万7000冊ほどの本がございます。で、今ブックメールということで、京都市全体の図書館の本もご利用いただけますので、約180万冊の本が皆さんお借りいただけるということになっております。
ブックメール、私ちょっと知らない言葉なんですけど、新しいシステムですかそれは。
そうですね、トラックで本を運びまして、よその図書館にある本をこれが借りたい、北図書館で受け取りたいっていうご利用を、予約をしていただければ、受け取れますし、北図書館で借りた本だけどもちょっと出かけたついでで、中央図書館に返したいって言っても、それもできます。で、そういった場合本が、ブックメールで戻ってくるというようなシステムになっております。
便利なシステムがあるんですね。じゃあ実際に北図書館に伺った時に、あ、この本借りたかったのにないなって思った場合はスタッフの方にちょっとご相談させていただいたら探していただけるということなんですか。
そうですね、コンピューターで検索もできます。ご自分でしていただくこともできますし、職員の方でさせていただくこともできます。
なるほど。じゃあ京都市内にある本だったら借りることができるということなんですね。
そうですね、
便利なシステムがあるんですね。あとイベントについてなんですけども、秋はね、読書の秋とも言われておりますが、やっぱりイベントあるんですか。
はい、秋の読書週間として10月の27日木曜日から11月9日水曜日まで、読書絵はが、読書絵はがき展というのをしております。
絵はがき展、
はい、
はい、どういった展示なんでしょう。
はい、はい、小学生の子どもたちが自分で読んだ本の感想を心に残ったシーンを絵はがきにして書いてもらうんですけれども、それを展示しております。
北区の小学校の子が読んだ本で印象に残ったシーンを絵はがきにされてるんですね。
はい、
なんか小学生ならではの面白い視点で、ね、ありそうですね。
そうですね、
はい、面白そうだな。他には何かありますか。
はい、あとは 本の展示コーナーを月の前半と後半で変えて、うん、展示しています。
展示コーナー、実際はどのような本が展示されてるんですか？はいはい、
幼児さん児童向けと、はい、一般向けに分かれまして4つのコーナーになっています。
はい
はい、で今でしたら秋の絵本や鉄道が好きと美味なるものなど、うん、ちょっと食欲の秋のような、うん、テーマで展示をしています。
食欲の秋がテーマなんですね。今日実際に何冊か本持ってきていただいてるのさっき見させてもらったんですけど、はい、結構ね絵本は懐かしいものも多いなと思って見てたんですよ私。
はい、
うん、わかったさんシリーズでしたっけ。
はい、
あれもね私が小学校の時からあるからもうね20年ぐらいは続いてる人気シリーズなのかなと思ってちょっとね懐かしくて嬉しくなったんですけど、
はい、
しかもね一般の、大人向けっていうことでレシピ本とかも展示をしていただいてるんですかね。
はい、
食欲の秋にレシピ本全部作りたくなっちゃいますね。
そうですね。
しかもその展示コーナーは月の前半と後半でテーマを変更して展示していただいてるんですよね。
はい、
で先ほどちょっとお伺いしたのが本の返却期限が2週間というふうに聞いたんですけど、ということは、本を借りて返しに来たら次また展示コーナー新しいものが見られるということでよかったですか？
はい、
ちょうどいいですね。なんかいい本ないかなと思って探しに来たら新しい本が展示してあるとねなんかまた借りたいものが増えそうですね。
そうですね、もうぜひ、いろいろこちらも考えてテーマを考えてますので、うん、お気に入りを見つけていただいたらと思います。
ありがとうございます。その、催し物その展示コーナーとかも含めてすべて来週ですかね27日の木曜日から11月9日の水曜日までということですかね。展示コーナーは毎回やってらっしゃるんですかね。
はいはい、展示コーナーは1日から15日と16日から月 の、うん、月末までですね。うん、はい、
常設されてるコーナーっていうことなんですか。
はい、
なるほど。じゃあ今は、食欲の秋をテーマに本を展示されてるということなんですね。
は
い、
あとは鉄道ですね、鉄道が好きっていうコーナーなどもあります。
なるほど。その展示図書の展示でこう季節感を味わうこともできるということなんですね。
はい、
なるほど。他には何かコーナーってあるんですか？はい、
あとは中学生や高校生向けに本を集めているティーンズコーナーというのもあります。
そうなんですね。結構ね最近、本離れっていうちょっと悲しい言葉もねよく聞きますけど、やはり、ティーンズその中高生の方対象におすすめの本があるっていうことはいいですね。なんか選びやすいですもんね。
はい、
結構私本屋さんとか行くとおすすめの本ないかなと思って探すんですけど、本がありすぎてねなかなかわからないっていうこともあって、店員さんに聞きたいなと思ってもねなかなか声かけづらいっていうことがあるんですけど、図書館だとね専門のスタッフの方もいらっしゃいますし、皆さん本にお詳しい方々ばっかりでいらっしゃると思うので、結構ねご相談させていただけそうですね。結構本当に、ね、おすすめの本とかってやっぱり皆さん本結構読まれてるんですか？お勉強されたりしますか？でもなかなか、お忙しいからお時間もないかな。でもいいですよね読書の秋本、私も読みたいなって思いますね。で他にもねいろいろとイベント気になるものがあるんですけど、ブックスタートっていうのは何なんですか？はい、新しい言葉ですかね。あまりまだ見かけたことないんですけど。
はい、今年度からスタートした事業なんですけれども、
はい、
はい、
新しい事業、どんな事業ですか？
はい、赤ちゃんと保護者の方に絵本を通して触れ合うひとときを、届けるというブックスタート8ヶ月検診の、された方に、絵本1冊や手提げ袋など を合わせて読み聞かせスタートパックというのをプレゼントしているという事業です。でそれにあの、はい、図書館も協力しています。
本をプレゼントしてもらえるんですか？うん、
そうですね、はい、あの代表的な絵本、はい、昔から読み継がれているような絵本がございますので、うん、はい、それを5点、ピックアップいたしまして、うん、はい、その中から1冊選んでいただいて、まあ、プレゼントをするということになっております。
なるほど。8ヶ月検診を受けた赤ちゃんにっていうことなんですけれども、まあ、大体その読み聞かせをスタートする時期って8ヶ月後ぐらいなんですかね？
そうですね、あの読み聞かせ自体は、はい、あの赤ちゃん言葉が分かっても分からなくても、うん、はい、あの読んで聞かせてあげるということが、はい、あの結構役に立つといいますか、うん、あのいいようですので、あまりあの何ヶ月ということはこだわらなくてもいいのかなとは思います。
でもまあ今はその8ヶ月を目安にその本のプレゼントだとかその読書記録を書き込めるノートまでいただけるということなんですね。
そうですね。
これはその図書館に行ってご相談というかスタッフの方に声をかけさせてもらったらいいんですか？
はい、あのノートは図書館にも置いてありますし、はい、あとその5冊の本絵本自体も、はい、図書館で展示しております。貸し出しももちろんできます。
はい、
はい、
なるほど。でその読み聞かせっていうことについてなんですけど、読み聞かせのそのイベントもされてるっていうことなんですよね？
はい、あの月1回あの、はい、基本は第1月曜日の11時からですが、赤ちゃん絵本の会というのをあのしております。
これは、ボランティアの方が読み聞かせしてくださるっていうことでいいんですかね？
はい、あの虹の子文庫さんと、はい、紫の児童館さんとあの北図書館であの、うん、手遊びや読み聞かせをしています。
なるほど。結構ね、私の年齢でももう小さい子供が生まれたって言ってるお母さんたちがいるんですけど、結構その読み聞かせどういう風にしたらいいのかわからないとか悩んでる子がいるので、一度こういったねあのイベントに連れて行ってもいいかもしれないですよね。どういう風に読み聞かせをしたらいいのかとかね、いろいろ勉強になりそうですね。他にはどういったイベントがありますか？
はい、あとはあの小学生の低学年さんから の、はい、あのお楽しみ会をまたあの月1回の第3土曜日に、うん、11時からしています。
小学校の低学年の方が対象なんですね。
はい、
これはどのような内容で、最近された内容とか教えていただけますか？
そうですね、あの最近はあの絵本の読み聞かせ、あのちょうどハロウィンとかが、うん、あの近いですので、うん、コウモリの絵本との、
あ、いいですね、
それからあの黒い、画用紙でマスクを作って、うん、はい、あの工作を楽しんでもらいました。
あ、黒い画用紙、ハロウィンの仮面とかですか？
はい、
あ、いいですね、季節感が味わえますね。他にもね、私がちょっと事前に、ね、入手してた情報で気になるものがあって、ぬいぐるみお泊まり会っていうのも北区の図書館ではされてるっていうことなんですけど、これはどういうイベントなんですか？
これはあの子どもさんが日頃大切にしてるぬいぐるみ、はい、さんに図書館に来てもらって、うん、で一泊していただくんですね。
ぬいぐるみに図書館に一泊してもらう。
そうなんです、
うん、
それでそのぬいぐるみさんが図書館の中で、はい、まあ、冒険をするといいますか、仲間と一緒に、いろんなものを触ったり、うん、棚の上登ってみたり、本を読んでみたりと、
はい、
楽しい時間を過ごしてるっていう様子を写真に撮って、うん、皆さんにプレゼントします。
じゃあ普段自分が一番まあ大切にしてるとか仲良くしてるぬいぐるみが図書館でこういう経験してるよっていうのを、まあ、あの写真に収めて、まあ、本に対するまあイメージというか、こう自分も本読みたいなって思ってもらえるようにっていう企画なんですね。
そうですね。
これもなんか新しいですね。面白そうです。他に、またちょっと違うことになるかもしれないんですけど、その図書館がある京都市北合同福祉センターが35周年を今回迎えられたということなんですけど、これのイベントとかもされる予定はあるんですか？
はい、昭和56年12月に 図書館がオープンしたんですけれども、うん、今年の12月で丸35年を迎えると。
12月で35周年、うん、
はい、
長い歴史ありますね。
そうなんです。でその北合同福祉センターには、はい、北老人福祉センターと、はい、紫の障害者受産所、うん、から紫の児童館、それと北図書館と4つの施設が入っております。はい、うんうん。でまあ、今回35周年を記念してということで、はい、11月の26日土曜日に、はい、まあ、記念のイベントをちょっとやってみようかなと思っております。
豪華にされるんですか？
いや、あまり豪華ではないんですけれども
そうなんですね、
はい、
どのような内容で？
そうですね、午前中には映画会を企画しておりますし、うん、はい、あと、まあ、親子で参加していただけるクッキー教室も同時にやろうかなと思っております。で午後になりましたら、はい、まあ、ステージ発表ということで、うん、紫の児童館の子どもたちが、まあ、ダンスをしたりですね、はい、あと立命館大学の、多国籍音楽サークルという、ね、うん、出前ちんどんというサークルがあるんですけども、うん、そこの皆さんに来ていただいて、まあ、にぎやかな、ちんどんをやっていただこうかなということ、はい、それから、最後に京都市北文化会館さんのご協力で吹奏楽団みやびさんというグループがあるんですけれども、うん、そちらの演奏会もやっていただこうかなと思っております。
なるほど。ちょっと、まあ、もう少し先ですね、1ヶ月後ですね、11月26日土曜日にイベント開催されるということで、このイベントは場所はどこでされるんですか？
はい、北合同福祉センターでやらせていただきます。はい、
楽しみですね。やっぱり秋イベント多いですもんね。もう読書の秋っていうぐらいですからね、ぜひリスナーの皆さんも北図書館行っていただきたいですね。盛りだくさんな内容になってますね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今日のゲストは、北図書館館長でいらっしゃる松野義明さんで、北図書館で司書をされている松田梓さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このお時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。